台湾エクスプレスをお送りします。台湾在住の片倉よしみさんと例えば、つながっております。インターネットで、お話をお聞きしていきます。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さて、片岡さん、今日の台湾エクスプレスはどのような話題でしょうか。
はい、今日はですね、ちょっといつもあんまりね、お話の話題に上がらないんですけどね、はい、台湾の山の話をちょっとしたいんですよね。
はい。
まあもちろんね、皆さん、まあ、ご存知の方はご存知と思いますけれども、台湾ってね、こう面積で言えば九州よりも一回り小さい程度、まあ、北海道の半分ぐらいしかないわけですよ。
はい。
だけどそこには富士山よりも高い山があって、海抜3952メートルある山があるんですね。まあ、今これ玉山といって玉の山と書いて玉山っていうふうに言うんですけど、
はい、
まあ、今日はねその話じゃないんですね。まあ、富士山より高い山がねこの台湾にあるっていうんだけでも結構びっくりしますけど、でこの玉山っていう山がねかつては新高山と呼ばれた山なんですよね。はい、新しい高い山っていう意味なんですけど、この話ではなくてですね、登山客じゃなくても登れる3000メートル級の山があるんですね。
結構高いですよ。
で厳密に言うとですね、3417メートルの山に何の装備もない状態で登れるっていう山があるんですよ。これはねさすがに日本じゃ考えられないですよね。
はい、そうです
ね。うん、3417メートルの山っていうのがですね、これ合歓山って言って、会うという字に歓迎の歓と書いて合歓山、まあ、ネムの木ってありますよね。
はい、
ネムっていう感じなんですけど、合歓山って山があります。でここがですね、まあ、その歩いて登れる山なんですけど、実は3275メートルの地点まで普通に車で上がれるんですよね。
あ、なるほど。
でそこにバスもちゃんと走ってるんですよ、路線バスがね。
はい、
だから普通に台中って町を起点にするんですけど、普通に台中の町からバスで行って3275メートルの地点までバスで行って、でそこから歩くんですよ。
あ、なるほど。
だからもうね、そのスタート地点がもう3000メートル超えてますから、まあ、そこからねちょうど2時間ぐらい余裕を持って歩くと、その頂上まで行けるんですよね。
はい、
ね。でも当然これね、気をつけなくちゃいけないのは高山病で、
はい、
やっぱ空気薄いんでね、高山病になるわけ、なるんですよね、みんな。
はい、
だからとにかく走ったりしちゃいけないってことと、あと、まあ、興奮しちゃいけないですよね。だから落ち着いて落ち着いてゆっくりゆっくり上がるのが、まあ、その鉄則なんですけど、
はい、
私がですね、去年その山に初めて行った時は、まあ、家内と行ったんですけどね、家内と友人と何人かで行ったんですけど、その3275メートルの地点に着いた時にですね、この一帯にしか住んでない鳥がいるんですよ。
はい、
これ、高砂マシコって名前の鳥なんですけど、全身がね、ワインレッドなんですよね。で、すごい綺麗な鳥で、鳥としてはね、スズメみたいな鳥なんですけど、
はい、
このワインレッドの色をしたスズメみたいな鳥がいて、これがね結構な確率で普通に見られるんですよ。
はい、
で3275メートルの地点に着いた時に私つい興奮してしまって、階段をこう走って登ってしまったんですよね。
はい、
その撮影のために、そしたら頭がグラッときて、でその瞬間からもうちょっと頭痛くなっちゃって、こう僕はその時には登れなかったんですよね。
はい、
うん、でそういうのはもう興奮しちゃいけないですね。で結局みんなが登ってるのを一人で待ってたっていうオチがあるんですけど、
はい、
で一つね、まあ、日本の人の感覚ではちょっとこれ考えられないことなんですけど、例えばこう富士山とか登るときに、富士山ってこう上に行けば行くほど死の世界が広がってますよね。
はい、
動物も植物もないですしね。
はい、
で空気薄いですし、ところが台湾って南にありますよね。
はい、そうですね。
うん、だから登れば登るほどなんか日本の気候に似てくるんですよね。
あ、下が暑いから。
そう、下が暑い分だけね。
なるほど。
うん、でちょうど5月のこの連休前ぐらいだったら、シャクナゲがすごい綺麗なんですよ。シャクナゲとかツツジとか。だからこれがもう本当にもうね、その咲き乱れる感じで咲いていて、もう非常にね、綺麗なんですけどね。だから逆にその山登りを目指してやってくる人も結構いるんですよね。
そうですか。
はい、 まあ、実際ね、歩いて2時間で3400メートルまで行けたら、これはあのかなり貴重な経験ですよね。
いや、まあそうですけどね。
で、まあね、北海道の人はね、あのそんなに珍しいと思わないかもしれないですけど、台湾の人はやっぱりね、雪が見られるんで。
上に行くと。
はい、うん。だみんな行きたがるのは夏じゃなくて冬なんですよね。で、冬だとさすがにね、3400メートルなんで、かなり寒いんですよ。
そうですよね。
うん。だけど、こう、本当確率の問題なんですけど、こう雪が降る時があるんで、うん、で、それに、ね、こう、当たると本当にみんな大興奮なんですよね。
危ないですね。
いや、危ないですね。大興奮でね、動いちゃったりすると高山病になりますからね。そんなオチがあったりするんですけど、まあ、こういうのはちょっとね、あんまりガイドブックなんかにも書いてないと思うんですよね、こういう話ってね。
いや、なんか台湾にそういうね、大きな山があるのっていうのもね、なかなか分かんないですもんね。
まあ、そうですよね。だけど、まあ、山そのものはね、本当に山が深いというかね、はい、もうその3400メートル級のところなんか行くと、もう遠くを見たら山がずっと連なってるんですよね。でこういう風景って逆にね、まあ、日本も、まあ、日本アルプスとかね、まあ、ありますけど、
はい、
こう、ほんとどこまでも延々とこう山が連なってる様子なんていうのは、まあ、それだけでも結構ね、感激する人はするんじゃないかなと思いますね。
そうですよね。じゃあ、普段こう、見ることができないような、そういう、先ほどの方の鳥みたいのも、動植物も見れたりするという。
そうですね。あともう一つね、これ山の上じゃないんですけど、
はい、
この山に行く途中にある町がですね、実は蝶々の町でもあるんですよ。
はい、
で、これ標高800メートルぐらいのところが一番蝶がいるんですけど、そこにはもう本当に台湾だけに生息している蝶がいたり、
はい、
蝶がね、集まって水を吸ってるシーンが見られたりですね、結構すごい、こっちも感動するんですよ。まあ、これを今度また今度にしましょう。はい、まあ、この山はね、本当興味ある方はぜひ、訪ねてみてほしいですね。
そうですね。ぜひチェックしていただきたいですね。はい。
はい、
ということで、今週の台湾エクスプレス、お送りしてきました。お相手は台湾在住の片倉義美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。